それでは、横谷先生に今日の御言葉を取り継いでいただく前に、今日の聖書箇所、マルコの福音書9章42節から50節をお読みします。新改訳聖書第3版では新約聖書の85ページ第2版では78ページになります。それではお読みいたします。マルコの福音書9章42節から50節。また私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものはむしろ大きい石臼を首に結えつけられて海に投げ込まれた方がましです。もしあなたの手があなたのつまずきとなるならそれを切り捨てなさい。フグの実で命に入る方が両手そろっていてゲヘナの消えの火の中に落ち込むよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの足があなたのつまずきとなるならそれを切り捨てなさい。片足で命に入る方が両足そろっていてゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの目があなたのつまずきを引き起こすのならそれをえぐり出しなさい。片目で神の国に入る方が両目そろっていてゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。そこでは彼らを食う宇治は尽きることがなく炎は消えることがありません。すべては火によって塩気をつけられるのです。塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさい。それではこの聖書箇所からそれを切り捨てなさいと題して横谷渉牧師から今日の御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りをしてご一緒に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、愛する兄弟姉妹と一緒にこうしてあなたを礼拝できることをありがとうございます。今あなたの御言葉を語らせていただきます。主がどうか問いを聞くだとして清めて用いてくださり、今日ここに集われたお一人お一人に神様が語りかけてくださるようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。あなたにとって良いことですというこの言葉を今日の聖書の箇所で3度イエス様は繰り返して語られました。この良いこととは何であるのか、今日はこのことを中心に43節から48節に絞ってご一緒に御言葉を聞いていきたいと思います。もう一度皆さん声に出してですね、それぞれの訳で結構ですので43節から47節をご一緒に、43、45、47ですね、間に44と46が省かれていますけども43から47の3節を声に出してお読みしたいと思います。3、はい。もしあなたの手があなたのつまずきとなるならそれを切り捨てなさい。 片手で命に入る方が両手揃っていてゲヘナの消える火の中に落ち込むよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの足があなたのつまずきとなるならそれを切り捨てなさい。片足で命に入る方が両足揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの目があなたのつまずきを引き起こすのならそれをえぐり出しなさい。片目で神の国に入る方が両目揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。今日の聖書の箇所、イエス様が3回同じようなことを語っているのは、それはこういうことが非常に大切なことだからであります。私たちも重要なことですねは2度3度こう繰り返して言われるように、イエス様も大切なこの真理を伝えるときには2度3度こう繰り返して語ることがあります。今日はこのところから4つのことをご一緒に覚えていきたいと思います。まず第一に、この聖書の箇所がまず私たちに教えていること、それは人は死んで終わりではないということですね。今日まず第一にこの聖書の箇所があなたに語っていること、それは人は死んだらそれで終わりではないんだということですね。人は死んだ後灰になって亡くなるのではないということです。今日の聖書の箇所で3度語られている言葉ですけれども、命に入るということ、あるいはゲヘナに投げ入れられるということ、このどちらかが待っているということです。すべての人間にはこのどちらかが待っているということですね。もちろん私たちが住むこの世界ではそのことを否定する人たちもいます。人は死んだらそれで終わりだと考える人がいますね。しかし聖書はそうは教えていないということ、そしてイエス様は今日3度同じことを繰り返し言われているということに私たちは耳を傾けたいと思います。人は死んで終わりなのではないんだということですね。第2に覚えたいこと、それは罪にはですね必ず刑罰が伴うということです。私たちが犯すその罪には必ず刑罰が伴うんだということですね。このことを第2に覚えたいと思います。今日の聖書の箇所でも何度も出てくる言葉はつまずきという言葉ですね。これはもともとはですねこの道に罠を仕掛けるという意味の言葉から来ています。道にですね穴を掘ってですね人が通ってきたらその人がつまずくようにっていう、そういう発想から出てきた言葉ですけども、まあ、ここで言われていることとするならば、あなたの手があなたのつまずきとなるならというのはあなたの信仰を失わせるならと言い換えることができると思いますし、またあなたをですね罪に陥らせる、罪の罠に落とすなら、罪を犯させるならというふうに言われていると解釈していいかと思います。いずれにしてもこの43節から47節の3度繰り返されている言葉はつまずかせるならということですね。つまりあなたに罪を犯させるならということです。もしあなたの手があなたの足があなたの目があなたに罪を犯させるのであるなら、その人は必ず罪の刑罰を 受けなくてはならないということを今日の聖書の箇所は教えています。このことに反対する人たちもいます。神様の刑罰は結局はないんだという考えがあります。皆さんも考えたことがあるでしょうか、また聞いたことがあるでしょうか。神様は愛の神様だから、そんな人間をですね、悪い刑罰に、苦しい刑罰に合わせることはないとする考えですね。しかし聖書はそうは教えていないということ、聖書ははっきりと罪を持つ者はゲヘナに投げ入れられるんだということを教えているということ、私たち今日もう一度このことを覚えたいと思います。ゲヘナというのはですね、ゲヒノムというヘブル語から来ていますけども、エルサレムの南にですね、ヒノムの谷という谷があったんですね。そこにですね、旧約聖書の時代、異教の神にですね、子供を生贄として焼いて捧げるというこの儀式が行われていた場所、これがゲヒノムという場所ですね。そしてヨシア王がですね、それもやめましょうということで、神様、ほとんど神様の礼拝ではないのでやめましょうということで宗教改革が行われて、中止になったわけです。その後ですね、人々はそこにですね、ゴミを捨てるようになり、動物の死骸を捨てるようになり、そしてこの人間の死体ですね、要は焼却所に、としてそこを使うようになったんです。つまり、最初は子供が火で捧げ焼かれていた場所、そして後には動物やあとゴミやそして人間の死体が焼かれる場所として、このヒノムの谷というのは象徴として使われるようになった。そこから地獄を表す言葉としてゲヘナという言葉が使われるようになったと言われています。まあ、いずれにしてもここでは永遠の神様の刑罰、苦しみを受ける場所としてゲヘナがあるということを聖書は教えています。そしてこのところでもう一つ注目したいことは、この罪というのはですね、どんなに小さいものであってもですね、それはその人全体を滅ぼすことになるということを教えています。罪はどんなに小さいものであってもその人全部を滅ぼすんだということを今日の聖書の箇所は教えているわけです。あなたの手があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなければあなたはゲヘナに投げ入れられるということですね。これはちょうどがん細胞に似ていると思います。がんの細胞、最初は小さい細胞かもしれません。しかしそれをそのまま放っておくと、やがてはその人の命全部を奪うことになりますね。罪もよく似ていると思います。罪もそのまま放っておくならば、最初は右手だけだったかもしれない、最初は目だけのことだったかもしれない、最初は足だけのことだったかもしれない、しかし最後にはその人全部を奪うことになるということですね。今日第2に覚えたいこと、それは罪には必ず刑罰が伴うということです。罪を罪のままそのまま放置していてはいけないということです。私たちはその罪を取り除くということをしていかなくては、必ず私たち全部が滅びることになるということですね。第3に覚えたいことに移ります。今日第3にお伝えしたいことは、この神様の刑罰というのは永遠であるということです。 この神様の刑罰、つまり地獄の苦しみ、それは永遠であるということです。48節、これもそれぞれの訳で結構ですので、ご一緒に声に出してお読みしたいと思います。48節3、はい。そこでは彼らを食う無事は尽きることがなく、火は消えることがありません。今日のこの48節で繰り返し語られている同じ概念の言葉は、尽きることがないということと消えることがないということですね。ここでも表現を変えて同じことを2度繰り返しているのは、間違いなくそうだからということですね。間違いなくそうであるという時に聖書は繰り返すわけです。消えることが、尽きることがなく消えることがないとはどういうことか、つまり永遠に続くということですね。終わりがないということを意味してますね。無事というのは人間の、この人間だけではないですけども、腐ったものにこう繁殖する虫のことですね。腐敗していくものに湧いてくる虫です。また火というのは滅びを表しています。つまり無事が消えることがないというのは、その火の無の谷にですね、死体やあるいは腐ったものがこう置かれて、だんだん無事がこう湧いていくように、永遠の地獄の苦しみはあなたを腐らせ続けるということ、そしてそこで火がゴーゴーとこう燃やされていく様のように、地獄ゲヘナにおいてはあなたは永遠に滅ぼされ尽くすんだということですね。ちょっと私たち論理的には想像できないですけども、その苦しみ、鎖と滅びは永遠に続くということを聖書は教えています。このことに反対する人もいます。しかし聖書はそうではないということを今日もう一度私たち覚えておきたいと思います。神様は人間を愛しておられるから、そんなずっと人間を苦しい目に遭わせるはずがないとその人たちは考えます。しかし聖書はそうは言っていないということです。人間がどんなに自分に都合のいいように解釈しても、神様が裁くその裁きは永遠であるということを聖書は教えているということです。その人たちは神様の裁きというのは一時的で、一回はその地獄の苦しみに遭うかもしれないけども、ある時期が来たら終わって、やがてみんな天国に入れられるんだと教えます。しかし聖書、この私たちが持っている聖書はそうは言っていないということですね。ご一緒にマタイの福音書25章をお開きください。マタイの福音書の25章の46節、マルコの福音書の一つ前ですね。マタイの福音書25章の46節、こうあります。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。ここでも繰り返して同じことが言われています。それは永遠ということですね。私たちは死んで終わりではないということです。死んだら全てがなくなるのではないということです。そして罪には必ずその刑罰が伴うということです。そしてその刑罰は永遠であるということです。もちろんイエス様を信じて、イエス様の十字架によって許された人は永遠の命に入ります。しかしそうでない者は永遠の刑罰を受けるんだということですね。お開きにならなくても結構ですけども、テサロニケ人への手紙第2の1章の8節と9節にもこのように書かれています。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。 そのような人々は主の御顔の前とその道からの栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。このようにイエス様の福音に従わない人、すなわち信じなかった人々、その人は永遠の滅びの刑罰を受けると聖書にはっきりと書かれています。今日お読みした2つの箇所だけではないです。聖書には至るところで神の裁きがあるということ、そしてそれは永遠に続くんだということを教えています。今日私たちに神様は語っています。私たちもう一度そのことを覚えたいと思います。人はいろんなことを言うかもしれません。神様は愛の神様なんだから、そんな人間を裁いたり苦しめたり、それも永遠に続けることはないんではないかと私たちは思うかもしれないし、そういう声を聞くかもしれません。しかし聖書はそうは教えていないということを私たち今日もう一度覚えたいと思うんです。聖書に私たち立ちたいと思います。現実はどうか分かりません。今繁栄している人が本当に宇治が湧いて火で焼かれるということはピンと来ないかもしれない、想像できないかもしれない。しかし私たち、聖書が与えられています。聖書が何と言っているか、そして最後にはどうなるのか、私たちそこに目を留めていきたいと思うんです。ある意味では火葬場に行くのがそのことの一つの助けになるかもしれませんね。葬儀に行くことがそのことを助けになるかもしれません。この世でどんなに繁栄を誇っていようとも、どんなに財産と富を蓄えていても、最後には焼かれるわけですよね。私たち皆それを知っているわけです。そして聖書がそのことを教えているわけです。最後には私たち、この世の権力やこの世の富は何一つ持っていくことはできないわけです。聖書は私たちに神の裁きがあるということ、そしてその裁きは永遠に続くのだということを今日語っていることに、私たちよくよく注意を払いたいと思います。そしてそのことを私たちの生き方にですね、適用していきたいと思います。最後にお伝えしたいことに移ります。今日4番目に皆さんにお伝えしたいこと、それは、ではこの刑罰を免れるためにあなたは一体何をすべきなのかということですね。ではこの永遠の刑罰から逃れるために人は一体どうすればいいのかということです。もちろんイエス様はこのことを伝えたくてこのことを書いているわけですね。私もそうですけども、一人として滅びることを望んでないんです。神様は愛の方です。ここは正しいです。ですから一人も苦しめたいとは思っていません。一人も滅んでほしいと思っていません。一人も宇治が湧き火で焼かれ続けてほしいと思っていないから、イエス様はこのことを語っているわけです。どうすればよいのか、はっきりと今日の聖書の箇所にも3度語られています。今日の説教題にもさせていただきました。それを切り捨てるということですね。それを切り捨てなさい、それを切り捨てなさい、それを切り捨てなさいとイエス様は3回今日あなたに向かって語っています。それというのはあなたを罪に導くもの、もっと簡単に言うならば今あなたが犯しているその罪を手放しなさい、捨てなさいと と聖書は言っているわけです。これが私たちが永遠の神の滅びから裁きから免れるための唯一の道であります。ここまで話して皆さんの中で疑問に思う方がいるかもしれません。キリスト教というのは福音でしょ、恵みでしょ、信じるだけで救われるんじゃないんですか、結局は罪を捨てないと許してもらえないんですか、それでは行いと一緒なんじゃないですかと考える人がいるかもしれません。しかしそれは聖書の片側だけを見ていることになります。真理の一面だけを見てもう一面を見ていないことになります。ヤコブへの手紙がそのことを表していますね。信じているだけで行いがなければその人の信仰はなきに等しいと彼は教えています。もちろんパウロが書いたローマ人への手紙やガラテヤの人への手紙、すなわち人はただ信じて恵みによってのみ救われるという教理、大事です。しかしもう反面の行いということ、すなわち罪を悔い改めるということもまた聖書が教えている教えです。使徒の働きを見てください。使徒の働きで使徒たちが語ったことは何か、悔い改めなさいということでしたね。イエス様もここに書いて語っていますね。悔い改めて福音を信じなさい。二つで一つなんです。信じているだけで悔い改めないなんてことはないわけです。本当に信じた人は必ず悔い改めます。今まで犯してきた罪を捨てます。本当に悔い改める人はイエス様を信じない、信じている人ですね。信じてないけども悔い改めるという人はいませんね。この2つは2つで1つ、コインの裏と表の関係です。2つ例を挙げましょう。どちらもルカの福音書ですけども、放蕩息子を例に挙げたいと思います。あの放蕩息子は神様である父親のもとを離れて自分勝手に暮らしたいと思いましたね。そして町に行って放蕩三昧をしました。贅沢な遊び暮らしをしたわけです。これが罪ですね。そして彼は財産が尽きて、そして乞食と同様になって、そして豚の世話をしている時に父親を思い出して、ああそうだ、お父さんのところには食べ物がある、お父さんのところに戻ろうと思って帰るわけです。これが悔い改めて福音を信じるということを表しています。彼は父親の愛を思い出して信じて帰っていったわけですよね。お父さんだったら私を迎え入れてくださるに違いない。もちろん息子のままではいけないかもしれないけども、使用人の一人として私を食べるものを与え、着るものを与えてくださるということを彼は信じたから帰ったんですよね。しかし彼は信じただけではないわけです。罪を捨てたんです。何を捨てましたか？放蕩を捨てたんですよね。彼は戻ってきてなお贅沢に暮らすことを望まなかったわけです。これが悔い改めて信じるということです。片方であることはないわけです。必ず両方が伴うわけですね。もう一つの例はザーカイですね。ルカの福音書の19章に出てきます。ちょっとご一緒に見ましょうか。何度も私はザーカイ好きなので例としてあげますけども、ザーカイさん、ルカの福音書、マルコの次がルカですけども、ルカの福音書の19章にザーカイさんの悔い改めて信じた姿が描かれています。ザーカイさんはどういう人だったかもう説明しなくても皆さんよくわかっているかもしれませんけども、 彼が犯していた罪とは何か、それは不正な富を騙し取っていたということですね。不正を犯し、そして富、財産、お金を神様として生きていました。お金が中心でした。贅沢すること、いい暮らしをすること、それが彼にとっては手放すことができない、握りしめて離すことができない罪でした。しかし彼はイエス様に声をかけられ、ザカイ、今日私はあなたの家に泊まることにしているからという、この一方的な神様の恵みと愛と憐れみに触れた時に彼は変えられました。彼はイエス様の言葉を信じたから、木から降りていってイエス様のところに行きました。さてザカイさん、それで終わりだったでしょうか。その後彼は何もしなかったと聖書は記しているでしょうか。皆さんの聖書には何と書いていますか。ご一緒にルカの福音書の19章の8節をお読みしましょう。3、はい。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエス様が言われたわけではありません。そうしなければ救われないと言われたわけでもないです。しかし彼は変わったんです。そのことをこの8節は表しています。これが悔い改めるということ、切り捨てるということです。彼にとっては財産、そしてお金、そして人から不正な富を取ること、それは当時の主税人としては当たり前の手段でした。悪いことではありましたけども、世間的には認められていた旨味だったわけですね。その仕事の皆さんにもそういうところを経験した方があるかもしれません。そのまま続けていても何にもこの刑務所に入れられるとか罰せられることはありませんでした。しかし彼はそれを手放しました。それは彼の両親がそれを許さなかったからです。イエス様の愛に触れた時に、イエス様を信じた時に、その人は悔い改めることをするわけです。切り捨てなさいと今日主は私たちに語られています。ザーカイさんが今まで犯してきたこの不正な富を得るというこの罪、お金を神様という罪を切り捨てて、貧しい人に半分を施し、そして騙し取ったものは4倍にして返したように、私たちも私たちが今犯している罪を捨てなくてはならないということです。これがイエス様の福音に預かるということです。信じている、でもその罪は悔い改めない、これは本当には救われてはいないということです。本当にイエス様に救われた人、あ、もっと会議変えるなら、人間が本当に救われるということはその生き方が変わるということですね。先週ご一緒にフランチェスコの映画を見ましたね。その対比はっきり描かれていましたね。彼はこの自分の中心に、自分の幸せのために、自分の快楽や名誉のために生きている時のその姿と、そして大きな病を負い、そこで小鳥に出会い、そこから本当の神様の救いを知った後では姿が豹変していましたね。あれが救いです。少し横道にそれましたけども、今日聖書が語っていること、それはあなたの罪を捨てなさいということです。私たちは信じるということ同時に罪を悔い改めるということを今日もう一度覚えたいと思います。 最後に一つだけ補足しておくと、これは実際に手を切り捨てよとか足を切り捨てよと言っているのではありません。これは比喩ですね。実際にそうしたクリスチャンがいましたけども、そうイエス様が言われているわけではないわけです。なぜなら人は心で罪を犯すからですね。手足がなくても人は心で姦淫の罪を犯すし、心で殺人の罪を犯すからですね。どんなに手足切っても足りません。心を変えていただかなくては。ですからここで実際に手足を切れとイエス様が言われているわけではなくて、いいですか、犠牲を惜しむなって言ってるんですね。がん、皆さんがんになった時、まあがんになってないですけども、がんになった時には皆さん平気で、平気じゃないかもしれないですけども、胃にがんができたら胃を取り出しますね。他に転移しないように。肺ががんになったら肺を摘出しますね。なぜですか？命の方が大事だからですよね。犠牲を惜しまないですね。同じように永遠の命を私たちが獲得するためには犠牲を惜しむなということをここでイエス様は言われているわけです。それが手なのか足なのか目なのかは分かりません。あなたにとって大事なものかもしれない。それを捨てることは大きな痛みを伴うかもしれない。利益を失うことかもしれない。でもそれを惜しむな。本当にあなたにとって大事なのは永遠の命である。それを守るためにあなたは罪を切り捨てよと今日イエス様は三度あなたに語りかけています。最後にエゼキエルの18章30節から32節をお読みして終わりたいと思います。エゼキエル書18章、ちょっと開いたことない方が多いかもしれませんが、旧約聖書の1387ページ、第2版の聖書の方は1273ページから1274ページになります。旧約聖書エゼキエル書18章の30節から32節をお読みします。それゆえイスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれの態度に従って裁く。神である主の御告げ、悔い改めてあなた方のすべての背きの罪を振り捨てよ。不義に引き込まれることがないようにせよ。あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ。こうして新しい心と新しい霊を得よう。イスラエルの家をなぜあなた方は死のうとするのか。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御告げだから、悔い改めて生きよう。だから悔い改めて生きよう。これが今日聖書が、神様がここにいる一人一人に語っている願いです。それぞれしばらくの時、黙祷を持って御言葉に応答する時を持ちましょう。 のお父様、今朝あなたの厳しい裁きの警告、そして悔い改めへの招きを共に聞きました。私たちそれぞれこれだけは手放したくない、これだけはやめたくない、これだけは神様見逃してほしい、許してほしい、続けさせてほしいと思うような罪があります。主よ、どうぞ今日私たちそれを捨てる決心をさせてください。イエス様の御名によって信じてお祈りします。アーメン。